心的 information。
こちら三田市消防本部、お送りしてまいります。火災、救急状況、そして注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部消防課から永井さん、そして後半には予防課から土田さん、お話を伺ってまいります。では永井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は令和2年の災害状況からまずはご紹介いただきましょう。
はい、令和2年1月1日0時から本日12月24日朝の10時までの災害状況ですが、はいはい、火災は24件、
24件、
はいはい、昨年より14件少なくなっております。
かなり少ないですね。
はい、はい、で救急が3699件、はい、昨年より約500件、少なくなっております。
救急も500件ほど少ない。
そうですね、はい、少なくなってます、はい、で救助件数が140件ですね、昨年より22件増加しております。
これは22件多い。
そうですね、です増えてますね、はいはい、でその他の災害としまして357件、はい、昨年より12件増加となってます、
はい。あの毎回この時間ご紹介いただきます、はい、このその他というのがどういうものか改めてご紹介ください、はいはい、
そうですね、その火災とか、はい、救助以外に当たる災害となっているんですけども、はい、その他の分類にされる件数となっております。
それは例えばどんなものがありますか。
例えばですね、そのボヤであるとか、はいはい、その火災に分類しない、雑草であるとかですね、そういったものが燃えたりしたときに、はいはい、その他の災害となってます。
はい、わかりました、はい、そして
でですね、119番通報の件数なんですけども、はい、約5700件となっておりまして、はい、昨年と比べると約1000件ほど少ない件数になっております。
そうですか、はい、1000件ほど少ない、
はい、
この119番通報今日久しぶりにお話をお伺いしましたが、ではちょっとこのお話についてもう少し詳しくご紹介ください。
はい、わかりました、はい、119番通報はですね、消防からの質問に答える一問一答式を採用しております、
はい、
というのはですね、119番通報することは、まあ、確率的なことなんですけれども、人生で一度あるかないかのことで、やはり緊急時の焦りとかですね、はい、不安の中、何を伝えればよいのかわからなくなります。
そうですね。
そのような状況であるからこそですね、我々通信指令員がうまくリードして質問することで、はい、やっぱりスムーズな通報、はい、災害現場への迅速な出動ができるようになります。
はい。はい、実際にしていらっしゃって、やっぱりほとんどの方が慌てていらっしゃいますか。
そうですね、ほとんどの方がやっぱり、はい、なかなかうまく伝えられなかったりとかですね、早口になってしまったりされてますね。
そうですね、はい、じゃあ少しずつこのあたり皆さんにも私自身も練習のつもりもあって詳しく伺っていきたいと思いますが、じゃあまずはこの119番を通報しますとどこにつながるんでしょうか。
はい、消防というのはですね、各市町村で管轄が分かれております、ですので三田市内から119番通報されますと、三田市消防本部にあります通信指令室というところにつながります、
はい、
で、神戸市で119番されますと、神戸市消防局につながります。
なるほど、その地域にということですね。
そうですね、はい、でしかし先ほどですね、三田市内から119番通報した場合には三田市消防本部につながると申し上げたんですけども、はい、携帯電話の場合はですね、三田市からかけられた場合でも、市境であるとか、電波の状況によっては、他市の消防につながることがあります。ですけども、そういうような場合でもやっぱり焦ることなくですね、三田市に119番通報を転送する機能がありますので、電話を切らずにお待ちください。
わかりました、
はい、
じゃあ今度はその119番通報したときにどんなことを聞かれるのか具体的に教えてください。
わかりました、119番通報するとですね、基本的に4つの構成で聞くようにしております。
はい、
まず1つ目ですね、119番通報されると一番初めに、火事ですか救急ですかとお聞きします。
はい、
火事で消防車が必要であれば火事です、救急車が必要であれば救急ですとはっきり伝えてください。
はい、
続きましてその次に消防車救急車が向かう住所や建物等をお聞きします。
はい、
出動する場所が分からなければ出動できませんので、落ち着いて正確に答えるようにしてください、
はい、
もしですね、住所が分からなければ、近くの建物ですね、例えばイオンモールの近くですとか、
はい、
三田駅が見えますなど 交差点とかも伝えていただけたらと思います、
はい、
でその次にですね3つ目に状況をお聞きします。
はい、
例えば火事であればどこで何が燃えているのか、
うん、
例えばですね、はい、家の2階で布団が燃えていますとか、
はい、
救急であれば誰がどのような状態なのかをお聞きします、うん、
はい、
例えば56歳の母が胸が苦しいと言っています、はい、など、まあ、できるだけ詳しく教えてください、
はい、
で最後にですね、通報者のお名前と電話番号をお聞きします、
はい、
これを聞く理由としましては、やっぱ電話を切った後にですね、うん、もう一度消防の方から通報者にかけ直し、より詳しい状況をお聞きしたりとかですね、
はい、
傷口の止血などのですね、緊急の処置をお願いするためです、
はい、
携帯電話の場合はですね、電源を切らないようによろしくお願いします。
はい、わかりました、
はい、
じゃあちょっと一度流れをさせていただいていいですか。
よろしくお願いします、
はい、
それではですね、今から119番通報の模擬通報をご紹介したいと思います。
お願いします、
はい、119番通報された際のですね、実際の流れを簡単にご紹介しますので、
はい、
ご参考までに聞いてください、
はい、じゃあ私が119としました。
はい、そうですね、はい、119三田消防です。火事ですか、救急ですか。
あ、割と落ち着いた声で応答してくださるんですね。
そうですね、はい、
ありがたいですね。火事ですと言います。はい、
わかりました。火事ですね、わかりました。では火事が起きている場所の住所を教えてください。
はい、三田市弥生ヶ丘、はい、
1-1ですね。
フローラ88です、
はい、あ、フローラ88ですね、
はい、
わかりました。場所の確認ができました。どこで何が燃えてますか。
はい、1階のキッチンの天ぷら油が燃えています。天井まで火が上がっています。
わかりました。そしたらですね、すぐ避難してください。でですね、フローラの中に逃げ遅れた人や怪我をされた人おられますか。
いや、いません。家族は全員避難しています。
わかりました。危険ですので家の中には絶対に戻られないようにしてください。で消防車が向かいますので、最後あなたのお名前と電話番号を教えてください。
はい、門垣俊子です。
はい、
電話番号は079-553-8220 です。
8220ですね。
はい、
わかりました。ではサイレンが聞こえてきましたら案内に出てください。それでは電話を切ります。
あ、はい、ありがとうございます。
実際にやってみてどうでしたかね。
今も途中でちょっと言ってしまいますけど、落ち着いて答えてくださるので、なんかすごく安心するのと、
はい、
それから住所も電話番号もリピートしてくださるので、もし自分が慌てて間違えて伝えてたら確認ができますね。
はい、そうなんです。やはり通報の多くはですね、焦っておられる方多くありますので、
はい、
逆にこちらからですね、ゆっくり問いかけてあげることでですね、相手を落ち着かせる効果もありますので、
はい、
はい、できるだけゆっくりしております。
はい、
ですね、消防は通報を受信して119番通報が終わるまでにですね、だいたい2分程度を目安に災害の状況把握に努めております。
はい、そうですか。
はい、
ありがとうございます。通報で一番困ることは何でしょうか。
はい、そうですね、やはり一番困るのがですね、出動する場所や住所がわからないことですね。
はい、
はい、三田市はですね、工業地帯のテクノパークであるとか、
はい、
やっぱ新しく引っ越してこられた市民の方、観光客の方など、さまざまな人が出入りしております。
はい、
やはりね、すべての方が三田市に土地勘があるとは限りません。やはりそのような通報の場合はですね、少し場所を特定するのに時間がかかることがあります。
その場合はどのようにされるんですか。
はい、そうですね、まずはですね、近くの大きな建物とかですね、目印となる公園などがないかをお聞きします。
はい、
でそれがない場合ですね、通ってきた道とか、
はい、
どこからどこを目指してね、進んでいたとか、
はい、
っていう道順から検索したりとか、
うん、
まあ、最悪近くの住民の方に通報をお願いするなどして出動する場所を特定するようにしています。で我々通信指令もですね、さまざまな方法を使って出動場所を探しますので、はい、やはり通報者の情報提供がとても重要になってきます。
うん、
できる限りですね、情報提供にご協力お願いしたいのと、
はい、
やはり消防車救急車の音が聞こえてきましたら、
はい、
安全な位置からでいいので、大きく手を振ってね、合図してもらえると大変助かります。
あ、合図をするっていうのは大事なんですね。
そうですね、はい、
その他消防の方からのお願いはございますか。
はい、通報の中にはですね、火事や早来てくれとかね、
はい、
救急車救急車とね、
はい、
やはり焦るがあまり住所や場所を言われない、通報もあります。
気持ちはわかります
ね。そうですね、緊急時にね、やはり焦る気持ちはわかるんですけども、落ち着いてゆっくり 正確にお答えいただくことがですね、消防車や救急車の到着を早くする一番の近道であるということをね、覚えていただくのと、最近ですね、119番で夜間で空いている病院を教えてくださいとかね、救急病院の番号を教えてくださいとかけてこられる方が増加しております、
はい、
本来119番というのはですね、やはり消防車や救急車を要請する専用の番号となっておりますので、はい、三田市消防本部のですね、代表番号にかけていただければ、紹介することが可能です、
はい、
でまたですね、救急車を呼ぶか迷われることあると思うんですけども、そういった場合にはですね、三田健康医療相談ダイヤル24時というのがあります、
はい、
これはですね、看護師などの医療従事者が電話対応してくださって、まあ、症状を伝えることですね、アドバイスをもらうこともできます、
はい、
119番の適正利用にご協力よろしくお願いします、
はい、三田市消防本部の代表番号教えていただけますか。
はい、お伝えしますね、079-564-0119となっています、
はい、079-564-0119ですね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい、であとですね、やっぱ緊急時のお守りではないんですけれども、普段から電話口の近くに家の住所を書いたメモを置いておきましょう、
はい、
というのはですね、いざという時には普段言えるはずの住所が言えなくなることがあります。
そうですね、
通報する際にですね、その住所書いた紙を見ることでですね、少し気持ちが落ち着く効果がありますので、はい、今日からでも実践してみてください。
そうですね、ですから、はい、私は初めて書けなきゃいけなかった時に119番っていうのも出てこなかったぐらい焦ってパニックになりましたので、はいはい、火事救急は119番、そして自分の住所電話番号を書いておけばちょっと安心ですね。
そうですね、何か自分が知っているものを見ると安心しますので、
そうですね、
はい、実践してみてください、
はい、では最後にメッセージお願いします。
はい、繰り返しにはなるんですけれども、119番通報されるときはやはり何か緊急事態が起きているときだと思います、
はい、
そんなときにですね、少しでも落ち着いてゆっくり正確に通報するためにも、
はい、
普段から通報のイメージを少し持っていただく、はい、置いておくことはですね、消防車や救急車出動の迅速化につながりますので、
はい、
ご協力よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました、まずは前半の方では消防本部消防課から永井さんをお越しくださって、今年の、救急状況、そして119番の流れ、本当にゆっくりご紹介いただきましたね。少しは皆さんお分かりいただけたでしょうか。私も近所のボヤっていう時に誰かかけてってパニックに起こした方の声を聞いて、こちらも焦ってしまって119番というのが分からなくなってしまったと、つられていきますので、ぜひ軽んじないで、今のんびりされている時にぜひその対応なさっておかれるといいんではないでしょうか。さあ、それでは続いてお入りいただいたのが、消防本部予防課から土田さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回文化祭防火デーについてご紹介いただけるということで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。1月、ちょっと気が早いんですけどね、1月26日は、
はい、
全国統一で、文化祭防火デーとなっています。
はい、
身近にある文化財を火災から守りましょう、
はい、
近隣のみんなで今一度防火を見直しましょうという日になります。
はい、これはもう例年1月26日に決まってるんですか。
はい、これはある火災がきっかけになっていまして、
はい、
全国で統一されて毎年1月26日と決められています、
はい、
今から約70年前、昭和24年のことなんですけども、この日に法隆寺の金堂が火災に遭ってしまいました。法隆寺は世界最古の木造建造物で、大変貴重な建物だったんですが、
はい、
火災によって建物内の壁画の大半を焼失してしまうということになりました、
はい、
この火災が元となって、文化財防火デーが作られたそうです、
はい、
で国民の皆さんに文化財を火災の被害から守りましょうねという意識を高めていただくことを目的としていまして、はい、全国で文化財に特化した防火運動が展開されています。
あ、そうなんですね、
はい、
三田市ではこの防火運動実施されるんですか。
そうですね、三田市にも国が指定する重要文化財などたくさんの文化財がありますので、
はい、
神社役員さんなどに同席いただいて、立ち入り検査を実施します。
はい、
今年も市内の神社仏閣に伺う予定しております。
そうなんですか。その、はい、じゃあ立ち入り検査 どのようなところを確認されるんでしょう。
そうですね、まずは、文化財に対して、設置されている消防用設備というものを確認します、はいはい、また、関係者の方々がこの設備の使い方を熟知されているか、はい、といったことを現場で再確認します、
はい、
その他にはそうですね、周囲の防火チェックとしまして、焚き火の状況など、付近における火器の状況を詳しく確認しています、
そうなんですね、
はい、
本当昨年は沖縄の首里城も大変な火災に遭いまして、
そうですね、
三田市ではあのような火災がないの本当に願っているところなんです
けどね、はい、本当そうですよね、
うん、
付近に住まわれている地域の方々や、役員さんなど一体となって守っていけるようにご指導させていただきます、
うん、そうなんですね、
はい、文化財は歴史的価値のあるものですもんね、みんなの手で大切に守っていきましょう、
はい、その他消防本部で企画されている行事はありますか。
はい、近々に、防火管理講習を計画していますのでご案内させてください。
はい、防火管理講習ですね、はい、日程ご紹介いただけますか。
はい、防火管理の資格を取得していただく講習を令和3年の2月17日水曜日と18日の木曜日の2日間にわたって開催します。申し込みは1月中旬から始まります。
はい、場所はどこで実施されるんですか。
はい、場所はですね、三田市消防本部の3階の大会議室で実施します。はい、で講習の種類は、オツ種と講種がありますが、オツ種につきましては初日の17日の水曜日1日のみで資格が取れます。
はい、
講習は17日と18日、この2日間の講習となりまして、はい、両日受講していただいて資格取得となります。
はい、
どちらも事前に申し込みは必要なんですね。
はい、
で、自分の防火管理に関してオツ種なのか講習なのか、
はい、
どちらを受講しなければならないのかっていうのがわからない方、おられましたら、消防本部までお問い合わせください。
はい、わかりました。この時期割とご案内をいただいているなと思ってるんですけども
そうですね、
この防火管理者はどのような資格なのか改めてご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。防火管理ってあまり聞き慣れないと思いますのでね、
はい、
簡単に説明させていただくんですけども、
お願いします。
はい、一定以上の人数がね、
はい、
入ることができる、店舗、
はい、
事業所といったものは、防火管理という資格を持った人を置かなければならないと、はい、消防法で決められています。
はい、
ある程度規模が大きな建物でもしも、火災が起こるとですね、多くの犠牲者が出たりしますよね。はい、それに炎症によって被害がとても大きくなったりするからです。なのでこのような建物で防火のリーダーシップを取ってもらうというのが防火管理者さんになります。
はい、
資格がなければ担当していただくことができないんですね。
そうなんですね。はい、じゃあ具体的にどのようなお仕事をされるんでしょうか。
はい、例えば、実践的な消防訓練を企画して、会社のスタッフの防火力を上げたり、社内の防火について何か足りない部分があれば対策を立てたりと、防火に関するさまざまな任務を担っていただきます。
はい、
もしもですね、自分の会社で消火するための機械が壊れていたらどうですか。
困ります ね、
はい、本当に使わないといけない時に、ね、役に立ちませんよね。
焦りますね。
ねえ、ですよね。はい、そういった部分も普段から注意を払っていただいて、はい、もし壊れてたら修繕するための計画を立てて、常に正常な状態を保つ必要があります。その他には、防火戸の前に物が置かれていたらどうでしょう。
これはもしもの時には本当に怖いことです ね。
そうです、煙が怖いですからね。はい、もしもの時命の危険にさらされますからね。従業員になぜ置いてはいけないのか、それとか置かないためにはどうすればいいのか、そういった対策を立てて周知する、はい、そういう繰り返しが防火管理なんです。
なかなか本当に重要で大切な任務になりますね。
そうですね。
じゃあもう抗議される側も本当力が入るじゃないですか。
そうですね。はい、講習内容につきましては、防火に関しての知識をしっかりと得得していただけるカリキュラムになっていますので、防火管理の資格取得だけではなくて、プラスアルファ、ご家庭の防火についても役立てていただけるように工夫しています。
そうですか。
はい、 だからその他に会社でね、命じられた以外に自己検査で資格取得していただくのも構いませんのでね、ぜひ受講してください。
はい、じゃあ早速講習の申し込み方法ご案内ください。
はい、申し込み方法は窓口とメール、この2種類があります。
はい、
窓口の申し込みは令和3年1月18日月曜日から29日の金曜日までが申し込み期間となります。
はい、
ちなみにメール申し込みは少し短いんです。
はい、
1月18日月曜日から22日の金曜日まで、この5日間となっています。
はい、
詳しくは三田市のホームページに掲載していますので、はい、ぜひ参考にしてください。
はい、
また、のびゆく三田の1月号でもご案内しています。
はい、
定員は、40名なんです。
はい、
はい、定員達した場合は締め切らせていただきますので、うん、
はい、
ご了承ください。
はい、変な言い方ですけど、先着順ということになるわけですね。はい、そうですね。わかりました。ではもう一度、講習日と申し込み方法、まとめてご紹介いただけますか。
はい、講習日は令和3年2月17日と18日で、
はい、
事前申し込みが必要です。はい、なお、講習の定員は、先着の40名となります。
はい、
申し込みは1月18日から始まります。はい、メールもしくは窓口にて申し込みしてください。はい、詳しくは市の広報誌、のびゆく三田1月号をご覧ください。
はい、ありがとうございます。はい、その他今年1年を振り返って注意しなければいけない火災などをちょっと教えていただけますか。
はい、そうですね。
はい、
今年はもう特徴的なんですけども、新型コロナの影響で本当に特徴的な火災が発生しています。
そうなんですね。
はい、
はい、
1件目はですね、ご紹介するのは三田市以外で起きた火災なんですけども、はい、以前にも少しご紹介させていただいたんですが、スーパーやコンビニなど、レジ周辺に設置されている 、
はい、
飛沫防止シートね、
はい、
透明シートが ね、ありますよね。
はい、
あれが燃える火災が発生しています。
そうなんですか。
はい、
火の気がないのになぜ燃えたんでしょうか。
はいですね、
と
レジの前でね、
はい、
購入されたライターをつくのかなって試しに着火したお客さんがいたんですね。
そうなんですね。
はい、じゃあその火が燃え移ってしまって、ね、シートが燃えてしまいました。
なるほどね。
本当にね、予想外のことをするお客さんいますからね、本当にこんなことびっくりします
よね。そうですね、本当ですね。
はい、あとシートに一旦火がつくと一気に燃え上がりますからね。
そうですね、ビニールですからね。
はい、そうです。大変危険だということを認識しておいてください。
はい、
でお店にね、もし設置されている場合はですね、透明シート、これ燃え広がらないシートも売ってますからね。
あ、そうなんですね。
はい、取り替えていただけたらありがたいです。
はい、わかりました。そしてその他、新型コロナ関連の火災もあるんですか。
そうですね、その他で言うと、自宅のね、子供さんが関係している火災です。
あ、そうですか。
で、ステイホームなんかでね、子供さんだけで留守番する機会増えてますよね。
そうですね。
ね、でご飯をね、温めるために電子レンジとかコンロとかね、
はい、
使用されると思うんですけども、
ね、
その使い方改めて家族で確認していただきたいんです。
そうですか。はい、はい、
三田市でね、起こったものをご紹介するんですけど、
はい、お願いします。
はい、食事をね、電子レンジで温めすぎたんですよね。はい、そしたら出火直前のね、状態になってね、はい、消防車も出動したんですけども。
そうなんですか。
はい、このレンジからですね、この漏れ出た煙がね、天井についてた警報器、ね、
はい、
で警報器が反応してくれたんです。
はいはい、
なのでそれに気がついた子どもさんがレンジを止めてくれたので、火災にならずに済みました。
あ、よかったです ね、
ね、はい、だから今後も同じようなことがね、他でも起きる可能性がありますので、皆さん注意していただきたいです。
そうですね、はい、うっかり忘れたり勘違いしたりすると、まあ、火災ってなんか、そこで起きるわけですね。
はい、そうですね。
それから年末ですので、
はい、
忙しいことが火災に結びつくこともありそうですね。
はい、そうですね。はい、年末は本当に慌ただしいですから、注意が散漫になりやすいですよね。
そうなんですよね。
はい、普段より一層気をつける必要がある時期です。
はい、この大掃除もしなければならないし、なかなか忙しい時期となりますね。
そうですね。で、大掃除といえば、
はい、
火災予防のポイントがありますので、
はい、
一つ話しさせていただきたいんですけど、
ぜひお願いします。
はい、大掃除で目につくところはきれいにされるじゃないですか。
はい
ね、だけどこの年末大掃除に関しては、
ええ、
見えないところの掃除もお願いしたいんです。
はい、
例えば、冷蔵庫の後ろのコンセントや、
はい、
テレビの後ろのコンセントをね、
はい、
ほこり取りをお願いしたいです、
はい、
で、コンセントをね、ほこりまみれのまま放置していると、湿気を帯びて出火する危険性があるんです。はい、ですから一旦コンセントを抜いていただいてね、
はい、
でハケなどでコンセントをね掃除していただいてほこりを取ってください。
中の方のほこりっていうことですね。
そうですね、
コンセントのね、
はい、
あ、なるほどね、
はい、あとね、あのコンセントがたくさんさせる延長コードありますよね。
ありますね、はい
はい、あれね、あのテーブルタップっていう名前がついてるんですけど、
はい、
特にほこりがたまりやすいので、同じように一旦全部抜いていただいてね、
はい、
差し口に溜まっているほこりをハケで掃除してください、
はい、これあの何十年も経った古いテーブルタップ、その延長コードを使ってても大丈夫なんでしょうか。
はい、あ、これね、よくあるんです。あの古いテーブルタップは、プラスチックが傷んでしまっててね、
はい、
出火することがあるんです。
あ、そうなんですね、
はい、ですから昔のものはもうコードそのものの電気負荷が弱い
ね、はい、
弱いので、ワット数高いものをつないでるとね、コードが溶けてしまって、
お
そこから出火することもあるんです。
そうなんですね、
はい、ですからな、こういった製品もね、あの実は進化してるんですよ、
はい、
現在のものはもう火災にならないような工夫がね、どんどんどんどんなされていってますから ね、はい、何十年も前の古いものというのは、これを機に新しいものに買い替えるようにしてください。
はい、あのいつの間にか日にちは経ちますので ね、
そうですね、
ハニー FM 開局からあの丸18年経ったのでちょっと見直した方がいいかもしれません ね、
ね、見直してください、
は
い、
あのまあ、私たちはどこで買えばいいか分かりますが、お年召した方はどこにあるのかなという方はどこ行けばいいでしょうか。
はい、ね、これはホームセンターや家電量販店、はい、そして町の電気屋さんなどにも売ってますからね、
はい、
はい、あのそういったところで買うようにしてください。
はい、分かりました。その他はいかがでしょうか。
はい、今年もね、あのガソリンの危険性について改めてお話しさせていただきたいんですけども、
はい、お願い
い
たします。
はい、ガソリンによる火災というと最近でいうと京都アニメーションの放火火災がね、
はい、そうでした、
ありました、
はい、
ガソリンによって爆発的に燃え上がりましたからね、
はい、
たくさんのことが逃げることができませんでした。
うん、
ね、とても危険なものだっていうことを覚えておいていただきたいんです、
はい、
またガソリンっていうのはね、静電気でも火がつくんですよ。
あ、はい、そうなんですね、
かなり注意が必要なものですが、はい、例えば車の燃料など身近にある危険物ですからね、怖いという認識はやっぱり低いように感じますね、
はい
はい、例えばセルフで給油するときね、セルフ給油所なんかでやられてると思うんだけど、
はい、
必ずね助電パッドってあのプラスチックありますよね、
はい、ありますね、
あれをタッチしてから行うようにしてください、
はい、
その他で言うとね、農家の方などは草刈り機とか農機具でガソリン使われることあると思います、
はい、
必要以上にね、たくさんの量を保管しないように、必要なだけ、はい、あの買ってきて保管するようにしてください、
はい、
またガソリンをあの灯油缶など樹脂製の入れ物にね、入れて保管していると静電気があの起きるので大変危険だということも。
そうなんですか。静電気が起きるんですか。
そうですね、ガソリンが中で擦れますからね、
はい、
はい、これも危ないことだということもね、覚えておいてください。
はい、ありがとうございます。では最後にメッセージお願いします。
はい、年末に差し掛かって皆さん大変忙しくされていると思います、火災のほとんどは人の不注意によって起こっています、
はい、
忙しい時期だからこそより一層の注意をしていただきますようお願いします。火の用心で皆様は良いお年をお迎えください。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。後半は消防本部から予防課の土田さんお越しくださってのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介しております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は1月28日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。